私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆さんお一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。昨夜も長野県の方で大きな地震があったようで、ルーテル教会、今朝メールが回りまして、教会は大丈夫だったということ、かなり揺れたそうで、今日の礼拝も無事に行えますという、そういうメールが来ました。しかしいろんな家がですね、倒れたりするので、またこれから、いろんな活動がその時これから行われていくんだろうなと思っています。地震といえばですね、記憶にあるのは2011年の3月11日の、東日本大震災のことだというふうに思います。いつもその時の地震の時を思ってですね、かなり反省することがあります。何かというと、実は3月11日、ほとんどのルーテル教会はあの地震の後、教会の鍵を閉めて、扉を閉ざしたという、これがですね、私とっても今でもですね、思い起こすことです。それはルーテル教会だけではありません。東京にあったほとんどの教会は実はその扉の鍵をかけてあります。その後ですね、いろんな人たちが来て教会の中に来るのを嫌がったのかですね、それはどうか分かりません。ただ何かあってはいけないということで扉を多分閉めたんだと思いますけど、本当にそれでよかったのかなというふうに思うのです。何十万という人たちがですね、あの夜ですね、家に帰れずにですね、徒歩で、ですね、自分の家に向かうですね、寒い日だったと思います。どっかにですね、休むところも見つかれずにですね、ひたすら寒い中歩いていく、そのような人たちを各教会ですね、拠点にある教会がもしもそこで扉を開けて、そして明かりがついて、そこで温かい飲み物でも出すことができたら、そういうふうに思ったのです。私たちが知っている教会で門戸を開いたのは多分救世軍だと思います。救世軍の教会は全ての教会が実は門戸を開いておられました。多分これまでの伝統ですね、社会鍋奉仕、地域に対して奉仕するというそういう思い、多分これまで培ってきたものが多分救世軍にはあったんだと思います。救世軍の司令官っていうんでしょうかね、後で話を聞いたらですね、救世軍はですね、実はですね、もうあの夜にですね、すでに、福島でですね、炊き出しを始めておられるんですよね。救世軍の教会にはですね、実は被災地支援用のトラックが3台ありまして、5000人分のですね、もう食料はそこに備えられていまして、いつ何があってもいい、それは東京に起こる大震災のためにですね、備えられてたと思いますが、そのトラックをすぐ出しまして、その日の夜にですね、多分、行ってですね、炊き出しをされたのでしょう。その後はですね、帰れない人たちを全部教会に泊めて、帰る人たちに対しては確かに3000枚のコピーをですね、したですね。それ何かっていうと地図ですよね。地図、東京都の地図のコピーを来る人に渡して、自分の家の帰り道が分かりませんから、なぜそういうことがですね、できたのかなと、やっぱり反省する出来事でもあります。何かですね、困ってるからその人たちのために何かした、多分そうだと思いますけど、しかしそれが自然とできたっていうところに、私たちはもう一度私たちの教会の在り方を見なければならないなと思うんです。教会に鍵をかける、それが良かったのか悪かったのか、それをですね、もう一度点検してみたいなと思うのが、地震があるたびに思うことでもあります。教会の霊典というか、暦は今日が大晦日というふうになります。来週の日曜日は、大降雪の第一主日ですので、教会の新年がですね、始まる時です。この教会の最後の時に、私たちはいつもですね、この世の終末の出来事の記事を読むことになっています。 まあ、世の終わりの時に向けて目を覚ましていなさいと私たちがこれまで聞いてきたことに、今日がその日だということを知らされるのです。多分ここ数週間、私たちは目を覚ましていなさいというメッセージを福音書から聞いてきたのです。そして今日は最後の審判ということになってきます。この週末の時に作られたすべての被造物、私たちは完全に神様の支配下に置かれ、そして私たちは神様の国に行くか行かないか、そのことの裁きが今日行われる、そういうふうに今日は聖書が告げています。終わりの日、天使たちを従えて多分栄光の中におられるキリストが多分来られて、私たちを集めて、あたかも羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らをより分ける、そのようにイエス様はおっしゃいました。まあ、羊のように右側に分けられた人々は、まあ、小さき者、よるべなき者を助け手を差し伸べた人たち、右側に行く人たちは祝福され永遠の生命の国に入る、そのようにイエス様は言います。王であるキリストは、お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に尋ねてくれた、そのように告げるのです。ところが彼らはそのようなことを王である主にしたことは、した覚えは全くない、そう言うのです。しかし王は続けるのです。私の兄弟であるこの最も小さいものの人にしたのは私にしてくれたことなのだ。多分彼らは弱く苦しむ人々がイエス様であるとは多分思わなかったでしょう。よるべなき者を助けた人たち、そういう人たちは祝福を受けたいからそれをしたわけではないでしょう。裁きへの恐れからそれをしたわけでもない。じゃあ何のために彼らはそれをしたのか、それを今日私たちは問われています。彼らの施しや助けは多分自分のためだけではないのです。自分のためという動機からなされたものでは全くありません。そして相手のために何かしてあげるという行動でもないのです。多分イエス様が言われているのは、目の前に苦しんでいる人たちがいた、目の前に飢えている人たちがいた、目の前に孤独な人がいた、やむにやまれる気持ちでその人に何かを助けた、それだけなのです。その時の自分にできることをしただけなのです。その人の痛み、その人の痛みを自分の痛みとして感じただけ、それが行動となり実践となって現れた、それはまさしくイエス・キリストの生き方そのものだ、そういうふうに聖書は告げるのです。キリストは生涯にわたって小さき者と共に歩み、その人が苦しんでるんだったらそのもとへ行き慰め、病があったらその人のもとに行き、そしてそれを癒し、そして御言葉を語ってきただけ、その姿を実は今日私たちはこの言葉から見るのです。私たちが右側に行く、そのために必要なものは何か、何か相手のためにしてあげたではなく、その人が痛みを持っていたから近寄ってその痛みを共に感じる、そういうことができた、それだけではないかなというふうに思います。小さき者のうちにキリストはいる、その言葉は私たちに今日語られている福音のメッセージです。本当に小さくされている者、苦しんでいる者、痛みの中にキリストはいる、だったらそのキリストのもとに私たちも行き、キリストがおっしゃるようにその人に仕えていく、そのような生き方をしたい、そのように思うのです。マザー・テレサという方がこういうふうな言葉をおっしゃっています。奉仕した相手に与えたものよりも彼らから受けたものの方がかなり大きかった。多分そうだと思うのです。奉仕した相手に与えたものよりも彼らから自分が受け取ったものの方が大きい、そのことをこの今日の福音書は私たちに教えているのではないかなというふうに思います。 フィンランドという国に招かれて行った時のことでした。礼拝の中で一人のお母さんが証しをしておられました。横で宣教師の方が通訳してくださったので、その内容がですね、本当に胸を打つ内容でした。そのお母さんは実は障害児が与えられたお母さんでした。その時のことを明かしておられましたけど、その証しの内容というのは、この子が自分の元で暮らすのはとっても困難だ、自分も大変だと、だからその子を施設に預けに行こう、そしてそう思って施設の前に立った、そういう話をですねしておられました。で、その行く時にですね、その前に立った時に、さあ車から降りようとした時にですね、ラジオからですね、一つの話が流れてきたんですね。それは同じように障害児を持ったお母さんのですね、話だったそうです。そのお母さんが実は自分のですね、子供とどういうこういう話をしましたという、そういう話をしておられて、で、そのラジオの内容は、その子供が障害のある子供ってどんな時に生まれるのってお母さんに尋ねた、私に尋ねた。そしたらお母さんがですね、こういうふうに説明したっていう、神様とその相談役の方々が話し合ってその子の送り先を決めるのよ。愛してくれる家族はどこにいるだろうか、つまりうちの家族は選ばれたのよ、だからあなたはうちの家族に生まれたのよ、与えられたのよ、そういう話がラジオから流れてきた。それを聞いた自分はですね、そのですね、車の扉を開けずにそのままその子を連れて自分の家に帰ったんです。そういう話をされておりました。そしてその最後にですね、実は私はその時に夜中ずっと考えて一つの詩を書いた、でその詩を読みますって最後に読まれます。でその詩をですね、実はいただいたんですね。それはこういう詩です。天から授かった特別な子供、遥か彼方の空の上で会議が開かれた。次の子供を送り出す時が来ました。天上の神に天使たちが言う、この特別な子供にはたっぷりの愛情が必要です。成長はとても遅いかもしれません。できないこともあるかもしれません。ですから下界でこの子に出会う人々は余計に手をかける必要を生じるでしょう。この子は走ることも笑うことも遊ぶこともないかもしれません。何を考えているかわからないように見えるかもしれません。なじめないことがたくさん出てくるでしょう。この子は障害児と呼ばれることになるのです。ですから神様、送り先には十分注意しなければなりません。この子の人生を満ち足りたものにしてやりたいのです。神をお願いです。あなたに代わってこの特別な任務をきちんと果たす親を見つけてください。彼らは自らに託された大事な役目にすぐには気がつかないかもしれません。でも主によって送られるこの子供がいれば、信仰はより強く、愛情はより豊かになるでしょう。そしてこの天の賜物の面倒を見るうちに与えられた栄誉に気がつくはずです。彼らに委ねられているおとなしい子は天から授けられる特別な子供だからです。こういう詩を書いていつも自分のポケットに入れて何回も何回も読み返した、そういう証しをされておりました。お母さんと後で話した時に、お母さん大変だったですね、そういった時に、いや大変だと思ったけどそうでもありませんでした、目の前にいる子供が泣いた時には一緒に泣けばよかったし、走れなかった時には一緒に歩けばよかっただけですから、何も特別なことはしておりません。ただ嬉しかったのは、自分の家庭に、そして私にこの子供を送ってくださった神様、その神様が私を選んでくださった、それだけのことです。その話を実は今日の福音書を読みながら思い出したのです。特別なことは何もしていない、 ただ神様が選んで与えてくださったその苦しい人、悲しむ人、悩む人、その人に私たちができることをした、それだけに過ぎない。それをすべてイエス様は私にしたと認めてくださる。そのことが私たちにとってどれほど大きな恵みであるか、そのことを今日この福音書から私たちは学んでまいりたいと思います。祈ります。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちに与えられているすべての人々、その人々の人々が悩み苦しむときには、私たちのできる方法でその人たちを慰め、力づけ、そして仕えていくことができるように一人一人を守ってください。またその方々にしたことをキリストは私にしたとおっしゃってくださっています。どうか私たちのなす小さな技も主よ、どうか恵みのうちに、あなたのうちに受け取ってください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。